先ほども申し上げましたように、本日は京都府教区の交換講談で、妖怪市教会の川上先生をお迎えして礼拝を行っております。川上先生から最も小さいものの一人と題して説教をいただきます。おはようございます。この施工協会に、来るのも私も本当に久しぶりになりますけども、私は学生の頃、この近くの、宇治市の小倉の方に、住んでいました。女子大学の進学部に入学して、今ここの主任担任教師をしている新井純牧師とは、同級生になるわけですけども、その当時隣の西小倉恵教会に私は在籍をしていました。そのために同じ南山城地区にある教会ということで、たびたびこの教会には顔を出させていただいて、その頃本当に青年会活動を通してこの教会の方々と交わっていたということを思い出します。ですけども、こうして施工協会の講談で礼拝をさせていただくのは実は初めてになります。ですので、皆さんとも初めての方も、多くおられると思いますし、また、私の学生の頃の至らない、時を、知っておられる方々もたくさん、この中にもおられるので、話しやすいのか話しにくいのか、なんかとても複雑な気持ちに、させられてしまいますけども、ですけども、本当にこういう機会を、与えていただいて、施工協会に来れたことを本当に嬉しく思っています。少しの間ですけど、私の話に、お付き合いいただきたいというふうに思います。私の属しています妖怪市教会は滋賀にあります。京都教区は、京都府と、滋賀県の、教会で、京都教区というものを形成をしていまして、そして、この講談交換というのはその、各地区からできるだけ地区を超えたところでの、交換をしようということで、組み合わせがなされているようです。その中で、滋賀県の私が京都のこの施工協会に、そして京都の施工協会の新井純牧師が私の滋賀の方にということで、今年は交換をするということになりました。ですけども、先ほども言いましたように、私と新井純牧師は学生の時からの同級生で、とても、仲がいいと言いますか、見た感じの風貌は似ているかと思います。ちょっとやさぐれているような、普通に街を歩いてると、牧師とは見てもらえないような、そんな、風貌からは似ているというふうに思われるんですけども、でも、タイプはどちらかというと真逆の方でして、彼はきっちりと牧師をしっかりするタイプですけども、私はどちらかすると、橋の方から外れたところから、関わっていくというような、そういうようなタイプであります。ですけども、タイプが違うがゆえに、彼と本当にいろんなことを一緒に、やってきて、いわゆるパズルのピースのように、違う形だからこそうまく当てはまっているのかなというような、ことを感じる、そういう、仲間でもあります。ですけども、同じ、教会で働き、そして、同じように、保育園の園長も、させていただいています。その中で、日本キリスト教保育所同盟という、そういう団体に私たちの保育園も、そして、新井純牧師の施工保育園も、加盟をしているということになります。2年前から、私たちの、リーダーになっていただくということで、新井純牧師にはこの日本キリスト教保育所同盟の、理事長を受けていただいています。彼は、本当に周りから、彼しかないということで押されてなった時に、彼自身はまだまだ自分は若いのでダメだということを、何度も口にしていました。自分ではなかなかまだまだ、若さゆえに、その みんなをまとめていく重しにはなりきれないかもしれないということを言っていました。でもちょうどその頃、アメリカの大統領はオバマに変わっていた時でした。彼も40代でアメリカの大統領になり、そして国をまとめていく、またそのリーダーとしての資質というものはあるだろうということを言われていました。そして、私たちもやはり、大きなアメリカという国と比べれば小さな団体ですけども、キリスト教保育を、行う日本全国の教会保育園、250カ園が加盟をしている、その団体でやはりリーダーをしていただくのは新井純牧師しかないだろうということで、彼に、キリスト教保育所同盟の理事長になっていただいています。そのキリスト教保育所同盟、通称は基報堂というふうに言いますけども、その基報堂では、多くの研修会を、開いています。これは、園長の研修会もあるんですが、多くの場合が、保育士たち、また、そこで働く、調理員の人たち、また、中には看護師の人も、おられるかというふうに思いますけど、今の時代では、そうした人たちに、キリスト教保育を行う保育園で働いていただく中で、やはり、押さえておいていただきたいというような事柄を、いわゆる研修という形で私たちが提供をしています。年間にすると、結構な回数の、研修会を開いていることになります。全国でやっている、研修としましては、いわゆる新任の保育士の研修、それから中堅保育士の研修、それからスキルアップをしていくための研修という、この大きな3つの研修を持っていると同時に、あとは各地区で、私たちは、京都地区というところに属していますけれども、京都地区では、地区ごとの研修会なども開かれています。今年度も春には新任研修、そして延長研修会、6月にはこれは研修会というふうな形よりも支援活動に、をしているということで、バングラディシュを訪問をしています。それから夏には東北の松島の地で、夏季保育大学という、大きな大会を開きました。そして秋には京都地区が企画する研修も含めて、沖縄の現地研修、それから中堅保育士研修、福島の研修というふうに、本当に研修がたくさんあるわけです。私は、その研修に、研修スタッフとして、同行することがほとんどでして、自分の保育園で、また自分の家庭には、少し迷惑をかけているんですけども、そういう研修会に、多く参加させていただいています。スタッフという形ですけども。ですけども、こういう研修会をする中で、本当に私自身も、いろいろな学びや、出会いや、気づきというものを与えていただいています。昨年の11月には2つの研修会がありました。1つは全国の、保育士たちを対象にした、中堅保育士研修という研修です。その研修会の内容としましては、一つは、乳児保育の、事柄を学んでいこうと、キリスト教保育を、掲げ、そして保育をしている保育園での乳児保育というのはどういう保育なのかということをもう一度見つめ直そうということで、京都の、醍醐にありますつくし保育園の方から、吉田直子先生に来ていただいて、つくし保育園が実践をしてきているその乳児保育の、事柄を研修をしました。2日目には、これは昨年度から、続けていますけども、沖縄から講師を招いて、今沖縄で起きている事柄、特に辺野古、高江というところで今何が起きているのかということを、語ってもらえる方を講師として招いて、そして、お話を聞いています。今年度は、牧師でありながら辺野古の平和船団の船長をされている、佐敷教会の金井 はじめ牧師を沖縄からお招きをして、そして今沖縄で何が起きているのかを語っていただきました。しっかりと沖縄の歴史、そして、今に至るまでの戦中戦後の経緯も説明をしていただき、その上で今まさに沖縄が置かれているのは3度目のステージとして用いられているという悲痛な叫びのようなお話を聞かせてもらいました。もう一つ11月に、研修を行っています。これはこの紀保堂の京都地区という、地区で行っている研修なんですが、福島を訪れるという研修です。2011年の東日本大震災、そしてその大震災の影響で起こった福島第一原発の事故、その後、から、私たちは福島の保育園を訪れるということを研修として、行ってきています。多分と言いますか、今、子どもたちを受け入れて運営をしている保育園の中で一番福島第一原発に近い保育園に当たります。原町聖愛子ども園、今年から子ども園になられたんですが、その保育園、認定子ども園を訪ねさせてもらっています。もうあれから5年経ちましたので5回目の訪問になる、研修ですけども、大阪の伊丹空港から、仙台空港に飛び、まずは仙台空港の周辺の、地震、そして津波にあった地域を回り、そしてその被害の実態、また復興に向けて今なされている事柄を見せてもらいました。全てを飲み込んでしまった津波の被害を目の当たりにして、現在その津波に対応できるかさ上げ工事が、なされています。日に日にその町の様子というものが今変わろうとしている、そんな中で、その現実を見させてもらっています。しかしその、かさ上げ工事の本当に規模の大きさを見て、改めてあの地震、あの津波の被害の甚大さというものを感じさせられています。そしてその、仙台での視察を終えた後、一路、マイクロバスで、福島に入り、今、一番原発から近い地域で、保育園をされている原町聖愛子ども園を訪ねさせていただいています。東日本大震災が起こった翌年からこの研修を始められていますので、これで5回目の研修になりますが、同じ場所を同じ時期に訪れることにより定点観測的に行われているがゆえに、この研修を通して震災からの5年8ヶ月を感じることができています。今年度は今まで原発事故以来放射能の線量値が高く、避難した住民が帰還することが許されていなかった双葉町へも行くことができましたが、住むことが許されたとしても多くの方がまだ戻ってこれていないという現実を目の当たりにしてきました。原町聖愛子ども園は、と私の属する八日市恵み保育園とは、落ち葉を送るということで、ずっとつながりを持っています。私の保育園の隣は、神社の鎮守の森が、すぐあるんですね。そこから秋にはたくさんの落ち葉が落ちます。今まではその落ち葉を掃くことが、いわゆるうちの職員にとってはとても苦痛な作業なぐらい、たくさんの落ち葉が、落ちるわけです。ですけども、原町聖愛子ども園、初めて訪ねた時にとても自然豊かなところなんですが、しかし自然物には一切触れることができないということを、 言われていました。というのは原発の影響そので放射能値をが高くなってしまっているそういう自然物に、子どもたちが触れるということっていうのがいかに危険だということが分かってきたがゆえに、そういう自然物で遊ぶということを禁じられていたそうです。ですから、せめても、私たちにできることをと思い私たちの園で、その回収、できる、その落ち葉を、袋に詰めて、まあ福島の方に送るということで、この5年間のつながりを作ってくることができました。本当にこの5年間、その原和製薬保育園が歩んでこられた道筋をいろいろとお話を聞かせていただく上で、本当に苦労なさってきて、小さな子どもたちが外で遊ぶ本当にその単純な事柄が一瞬にしてできなくなったその地域の現状を聞かせていただいたりまた、そのために取り組んでおられるその取り組みを聞かせていただいて見せていただいて、本当に大変だったんだろうなということを本当に思います。その中で、まあ、子どもたちが、受け入れることに対してやはり、避難をされることもこの保育園あったわけですね。というのは保育園を開くということというのは子どもたちがいるということを容認するということだ。つまり子どもたちがいてはいけないのじゃないかというその占領地の高い地域に子どもたちをいさせることになるのではないかということを、まあ言われてしまうそういう、まあ、非難を浴びてしまうこともあったようです。しかし、この保育園の先生たちが、最初に出会った時から言われたのはこの地域に一人でも生活をしてなくちゃいけないまた保育園を必要としている子どもがいるんであれば私たちはその子どもたちのために最善を尽くして子どもたちを受け入れる場を作るんだということを言われていました。町中を除染活動をするというのは本当に無理な、話です。ですけども子どもたちが、日中を過ごす保育園の中保育園の園庭の中を、占領地を下げるということは努力によったら可能なんだということを本当に信じて行ってこられたんですね。園庭の表土を剥ぎそして園庭に生えている木を切りそして、全ての遊具を、毎日のように洗浄してから子どもたちに15分間だけ外遊びをさせるというような、そういうふうな保育を、なされてきて今5年経って今ようやく、空間占領が収まってきていて、園庭の中だけという限定はありますが時間の制限なく外遊びをできるようなところまで持ってこれたというお話を、されています。私たちもその経過というのを、この研修を通して、見させてきていますので、本当にそのために、尽力された、能力というのは本当にすごいことだったんだろうなということを思わされます。私たちは本当に日頃保育をしているっていう現場にいるからこそ思うんですけどもそれに増して、その、放射能に対抗していかなくちゃいけないっていう現実があるっていうこと、本当にもう一言では語れない事柄を、乗り越えてこられた方々と、お出会いをさせていただいてます。そんな困難をしながら、福島を、訪ねさせていただきまた、今もまだなお、帰ることが許されていない、飯舘村というところの除染活動を、している場面を見ながら会津若松へと移動して会津若松の方では、避難をされている方またそこで、また、放射能補助法センターを立ち上げておられる私たちの仲間からお話を聞き研修をさせていただいています。なぜ保育園の保育士たちまた保育園で働く者たちにこんな研修が必要なのかというのはこれはキリスト教保育所同盟が本当に 常日頃思ってきた、また私たちの先達の先輩たちが築き上げてきた基本道の理念に沿っているからだと思います。実はその理念というものをしっかり言葉化してまとめようということで、2015年、つまり2年前に私どもの日本キリスト教保守同盟はミッションステートメントというものを作りました。これは日本語に訳すと使命の宣言ということです。つまりキリスト教保育をする私たち、その保育従事者の使命の宣言をするということで、その250カ円が、みんなこれに、思いを寄せられるものを作ろうということで、作り上げていったものがこの、ミッションステートメントになります。この共同の中に保育研究会という、ものを作り、その、メンバーで作り上げたものですけども、この協会にも今属しておられる金子真知子先生もその委員として、参加をしていただき、その、ミッションステートメントをまとめました。少しだけそのミッションステートメントの、一部分を、読ませていただきます。私たちはそれぞれの保育所や認定こども園に通う子どもたちが自分自身を受け止め、人を信頼し、共に生きようとする人に育ってほしいと願っています。神様がすでに子どもたちを愛し成長させてくださっているのですが、神様がいつも傍らにいてくださる、生まれてきてよかった、人は信頼できると信じる大人との出会いの中で、子どもたちにもその心はより確実に育つと信じています。私たち保育者自身が自らの保育を振り返り、気づきを大切にしながら子どもたちに成長できるような実践を模索していきたいと思います、という前文をもとに、私たちこのキリスト教保育所同盟が大事にしてきた3つのことは、命、人権、平和というものを説明をしています。命については神様から与えられた命ということで、私たちは神様が作られたそれぞれの命を生きています。その命は神様が与えられたものであるがゆえに尊いものです。私たちはそれぞれ固有の意味を持った尊い命を生きているのです。人権、人権は神様から与えられた命への尊厳、神様から与えられた命を尊び尊ばれることが人権です。命の多様性とかけがえのなさを共感し、他者と共に生きようと作られているのです。平和、神様から与えられた命を尊び共に生きる、命の多様性、違いを認め合いながら共に生きていくことを喜びとして成長し、作り出していくものが平和です。このようなミッションステートメントを掲げながら、この3つの言葉、命、人権、平和というものを大切にしながら、私たちは子どもたちと向き合い、日々保育を作り上げていきますという宣言が、このミッションステートメントになります。このことを本当に私たちが心に思い歩んでいくためには、今必要とされているのはこういう研修なんだろうということで、沖縄のことであったり、また福島に行くことであったり、そういう研修をあえて続けているのが日本キリスト教保育所同盟という団体です。その理事長をしていただいているのが原井純牧師であり、またその中で事務局の活動をさせていただいています。私たちは子どもたち、職員、そして子どもたちの保護者とともに、自分だけ良ければという考え方から、人の喜びを自分の喜びに変えていけるものでありたいと思っていますし、またその逆である、人の悲しみを自分の悲しみとして捉えていける人になっていきたい、なってもらいたいというふうに願っています。そうしたときに、本当に 本当の信頼関係、互いに思い合える関係を私たちは心に持ちながら子どもたちに接していくことが、初めて許されるのだというふうに思っています。その時に大切なのが、子どもを大人のように、大人を子どものようにということだというふうに私は思っています。少しだけ言葉を付け加えた方が理解しやすいと思いますので、付け加えさせていただきますけれども、つまり子どもを大人のように尊厳を持って付き合っていく、つまり子どもを子ども扱いしないということです。子どもを一人の一人格として付き合っていく、そして逆に大人を子どものように、大人は大人扱いをしてしまうんではなくて、子どもに語りかけるように諦めずに、そして丁寧に物事を伝えていく、そういう付き合いをしていった時に、私たちは本当に互いを理解し合える、そして関係になっていけるんじゃないかということを思っています。このような取り組みは決して保育現場だけで大切な事柄ではなく、教会でもこうした取り組みは必要不可欠なものだというふうに私は思っています。今日の聖書の箇所でも示されているように、最も小さい一人に目を向けて行動していくということは、それがひいては神様に向かって行っていることに間違いないということに気づきを与えられて、行くことが大切だというふうに思っています。私たちは日頃から、小さなことしかできないかもしれません。しかしその小さなことの積み重ねが、実は神様に向かった行動になっている、そうした事柄をもう一度私たちが改めて心に思えた時に、私たちの日常の行動を見つめ直していくことができるんじゃないかなというふうに思います。それとついつい甘えがちになってしまう身内の人に対して、ついつい外に対しては外面というものがありますから、私たちは自分の行動、また自分の言動というものを律することができるんですが、実は身近な人ほどそのことをできずに、ついつい甘えてしまうことっていうのがあるんじゃないでしょうか。しかしそうした時にこそ、身近なものにもしっかりと私たちの思いを伝えていくことの大切さ、それは日頃の行動というものから、また日頃の言動がそういうものを培っていくんだということを改めて思っていきたいと思います。イエスは最も小さい一人に目を向けることの大切さを教えるとともに、迷い出た一匹の羊の例えや、なくした銀貨の例えを通して、神様はその小さな一つの存在を探し求め、探し出し、喜んでくださる、そんな方だということを私たちにも伝えてくださっています。つまり、私たちもその最も小さい一人そのものなのです。そのことに気づいたときに、私たちが神様からの見守りを受けている一人であるということを実感することができるのだというふうに思います。今こうして皆さんは神様から招かれて教会で礼拝を守っています。その現実こそが、私たちが神様から愛され、神様から導かれ、招かれている存在であるということの証なのだということを覚えていきたいというふうに思います。そしてそのことを自分だけで喜ぶのではなく、周りの多くの人々に伝えていけるものでありたいと思います。今私たちの生きる世界は、とても保守的な、自分たちだけが良ければいいと声高に言う大統領、首相、知事が私たちのリーダーとして台頭してきてます。アメリカンファースト、東京ファースト、自分たちのところがファーストなんだ、確かにそうでしょう。ですけども、それだけでいいのかということを本当に問われている、そんな時代だからこそ、私たちは自分たちだけではなく、周りの人々と一緒に神様の愛を感じていけるものであり続けたいと思います。そうしたことを教会、 保育園、また皆さんの地域、また皆さんのつながりの中で感じていけるものとして歩いていけたときに、私たちは神様につながっていくことを実感していけるのだというふうに思います。それでは一言祈らせていただきます。在庭の私たちの愛する天の神様、本日は教区の交換講談ということで、こうして施工教会、妖怪市教会が互いの教師を交換し礼拝を守れていますことを本当に心から感謝をいたします。私たち本当にあなたからたくさんの愛を受けていながらも、それを周りの人々へと伝えていけるものであるでしょうか。いろんなことに取り組みながら、いろんなことをさせていただいているつもりではいていても、どうしても自ら中心になってはいないでしょうか。そうしたことをもう一度私たちがしっかりと見つめながら歩めたときに、私たちが今なすべきことを見出していくことができるのだというふうに思います。どうか私たちが利己主義、自己中心的になってしまうのではなくて、本当に私たちから、あなたから与えられた愛を伝えていけるものとして歩みを成していくことができますように。そうした一人一人として、あなたが私たちを用いてください。この時本当に共に礼拝を守り、あなたに祈り賛美を与えられて捧げられていることを感謝します。今互いの教会で守られている礼拝、また全国主教会で守られている礼拝の上に、あなたが深く望み、私たちにあなたの導きをお与えください。今この場に住めない多くの兄弟姉妹がいることも思います。どうかそれぞれの場においても、私たちの等しい恵みと慰めと導きが与えられますように。この慈しみ願いと感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。